始まりました、滋賀十五の壺。皆さんいかがお過ごしでしょうか。滋賀十五です。お便りをね、結構いただいてたんですけど、それをちょっと読み上げるっていうことをしてなかったことに気づいたもんですから、ちょっとね、まとめてで申し訳ないんですけど、いただいていたお便り読み上げていこうと思います。なんかね、質問みたいなものはそれにお答えするっていうトークを収録配信っていうことでね、まあ、割とお答えしてるっていうかね、トークでお答えするってことはあるんですけど、応援メッセージみたいなのはなんかね、自分で読んで満足しちゃってるみたいなとこがあって、なかなかちょっと殺生なことをしてしまいました。すいません。ではちょっと読み上げていきますね。まずは花見さんから、いつも楽しみにしていますということでね、まあ、花見さんもね、ラジオトーカーで番組やってらっしゃるので、よかったらね、こちらも皆さん聞いてみてください。はい、ありがとうございます。こちらはっちゃんさん、とても面白くためになりました、今後も期待しておりますということですね。うん、このね、言語学の話が面白いって感じるのも一つのセンスですからね、まあ、こう言っていただけるのもありがたいです。こちらペンネームが思いつかないさんね、まあ、ペンネーム思いつかないですよね。こんにちは、いつも楽しく聞いていますっていうね、はい、まあこういうのもありがたいですよね。いつも聞いてくださってるっつってね、この何気ない一言がね、励みになるんでね、はい、ありがとうございます。こちらスナさんかな、カタカナでスナさんです。当たり前に使っている言葉に対しての見方が変わってとてもためになります。滑舌と母音の関係はなるほどと思いました。これからも楽しみにしていますということです。はい、ありがとうございます。これ滑舌の話をした時のものですかね。まあ、特に日本語はね、我々何気なく使ってますからね、まあ、こういうなんていうかな、ご感想をいただくっていうのはね、非常にこちらもやりがいがあります。こちら最後ですね。匿名の方からです。志賀さんの朗読トーク好きです、これからも楽しみにしていますということでね、はい、ありがとうございます。これ多分高瀬船を最近配信したので、それについてかなと思うんですけどね、まあ、朗読もちょいちょいやってるので、はい、そちらもね、まあ、なかなかそちらは感想いただくようなこともないんですけど、こういうふうに言ってくださる方がね、いらっしゃってありがたいです。まあ、このようにですね、本当に短くても一言でもね、感想というかお便りいただけると非常に励みになりますので、今回ちょっとまとめてなっちゃいましたけど、送ってくださった皆さん、どうもありがとうございます。さて、では今日の本題に移りましょう。今日のトークはですね、まずトークタイトルですね、から始まる物語っていうね、これね、なんのこっちゃって感じですよね。なんかそういう東ヨーロッパでそういう話があったのかみたいな、手塚治虫の火の鳥でそんなのあったっけなみたいなね、まあ全然関係ないんですけど、そうではなく、今読み上げたのをお聞きになって分かったと思うんですけど、多分、東王を王鳳凰の王で、非常に言いづらいですよね。まあ、皆さん実際に字面で見れば大したことないんですけど、ご自身で口に出してみると分かると思うんですけど、なんだこれはってことですよね。言いづらい。なぜ言いづらいか。これは実はですね、すべての母音がおなんですね。お。東王を王を、鳳凰の王を、もう何回言うんだよって感じですけども、こういうことですよね。全部母音がおなんですよ。これ字面では気づかないですけど、一回自分で口に出してみると、もう非常にね、言いづらくて、まあ、おが連続してるっていうのがお分かりになると思います。この王を、王様を追いかけようっていうことの、王ってもう、これは非常に言いづらいですね。僕の場合はですけど、おっていうふうにちょっと、こう、途切れる感じ、切ったような発音で、まあ、言ってますね。今気づきましたけど。これ専門的には、声門閉鎖音って言って、喉の、声帯がありますよね。まあ、声帯のとこの声門っていう器官があって、で、それを、まあ、一応、閉じてたのを開くっていうことで、こういう詰まったような音が出るんですよね。 で、口の中でいろんな器官を使って発音するんですけど、人間って。マミムメモは唇だし、タチツテとは歯茎で、カキクケコっていうのは上顎の一番奥っていうふうに、いろんな口の中器官使ってるんですけど、今僕が言った、おうみたいな時の、まあ、声門閉鎖音っていうのは、まあ、最も、なんていうかな、喉の奥の方というか、一番奥の方で発音する言語音ということになっています。おうですね。じゃ、もう一回読んどこうかな。とおうおうおうおう、ほうおうのおうおうおう。これ字面ないときついんじゃないかな。これパッと聞いてわかりますかね。多分トークタイトル見ながら聞くと、ああ、わかるわかるって感じだと思うんですけど。まあ、ぜひね、皆さん口に出して言ってみてください。で、これね、日本語の特徴の一つみたいなんですよね。ちょっと僕も詳しく調べてるわけではないんですけど、日本語の特徴の一つとして、その同じ母音がどんどん続いていくっていうのがあります。例えばね、他にもね、弟とその音そう飲もうとかね、弟とその音そう飲もう。これ全部オダンですからね。これオダンじゃなくてもね、他にも、あなたは頭がバカだからかなとか言ってね。これ全部アダンですからね。その後、アハハハハとか笑ったりしたらもう全部アダンでバカにできるんですけど。まあこういうふうに皆さんもね、作ろうと思えば、特にね、アダンとオダンが作りやすいんですよね。この同じ、まあダンですね。50音でいう同じダンで文章をつらつら続けることができます。まあ、この弟とその音そう飲もうとか、あなたは頭がバカだからかなとかは、まあ子音が入ってるんで大したことはないんですけど、やっぱね、さっきも言ったおうおうおうとか、とうおうおうおうとかは、これはね、間に子音が入ってないんで、ローマ字で書いたりしたらやばいですよね。やばいっていうか、大変なことになっちゃいますよね。で、やっぱりね、その日本語学習者の方というか、非日本語母語者は発音しづらいみたいですね。まあ、日本語母語話者でもなんじゃこりゃって感じがするんだから余計にでしょうけど。で、さっき僕が言ったように、声門閉鎖音を使って、おうおうおうみたいに、まあ、小さいつみたいな風に聞こえる人もいると思うんですけど、まあ、そういう詰まる感じで発音する方法もあるし、そういうのなしで、おうおうおうってただ伸ばしたまんまおうおうおうっていうね、音の高さだけを変えて発音する人も中にはいると思いますね。そうなると、これもしっちゃかめっちゃかっていうか大変ですよね。もう聞いただけじゃね、おうおうおう、字面があって初めてわかるって感じじゃないかなと思います。まあこれ日本語の面白いところだと思いますね。同じ母音がこうタカタカタカタカタカタカ続いていくっていうのがね。これはね、他の言語とはどうなんだろうな、比べてみてどうなのかなっていうのはちょっとわかんないんですけど、少なくとも英語とはやっぱ違いますかね。まあ日本語の母音っていうのは、その、かなり近似的っていうのかな。その音の音質というかクオリティっていうのがあんまり変わんないんですけど、英語の場合は、その強制のあるストレスとか、まあ、アクセントとか言われますけど、そういうストレスのあるところの母音を、まあ、高く長く大きく発音する傾向があって、でそのストレスがないようなところは、まあ、弱いかったり低かったり、あとは音質もちょっと変わったりして、まあ、曖昧母音とか言ったりするんですけど、まあ、発音されることがあるので、かなりね、そのアクセントとかストレスがあるかないかによって母音の質が変わるんですよね。だからこういうね、あなたは頭がバカだからかなみたいなことは起こらないんですよ。母音のその音質が全然違うので。例えば田中さんとかだったら、何強制がかかるはずですね。英語読みっていうか、英語母語話者の発音だと。まあそれで、たなーかみたいな発音になりますよね。で、このなーだけ、まあちゃんとしたっていうかね、まああっていう発音になって、で、 たーと最後のかは曖昧母音っぽくなってトゥナーカみたいになるんですよ。だからかなりね、その同じ母音といってもその実現の仕方っていうのは言語によって違ってですね。で、日本語の場合はかなり均一的なので、その同じ母音がどんどんどんどん続いていくようなことが起こりうるということです。まあ、ぜひね、こういう言葉遊びは皆さんしてみても面白いと思うんですよね。アダン限定でなんか作ってみるとか、オダン限定で作ってみるとか、他のダンがどうかな、エダンってかなり厳しいと思うんですよね。特にエってね、なかなか連続するのがヘベレケくらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、まあウダンとかはまだくるくるするとかちょっと長くいけそうなかなって気もするんですけど、まあぜひね、皆さんもやってみてください。というわけでね、今回のトークはもう一回言っときますと、東王を王王を法王の王王王みたいな話でした。みたいな話っていうのも変ですけど、最後まで聞いていただいてありがとうございました。また次回お会いしましょう。ごきげんよう。